南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経我深く難事らを敬おあえて驕慢せずゆえんはいかん南寺皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経
はい、五書の1404、1404ページの、妙法はまあ御是御遍辞ですね、最初から読みますね。妙法あま御是御遍辞御消息に曰く妙法蓮華経を夜昼唱え参らせすでに近くなりて二声高唱に唱えないし生きて将来し時よりもなお色も白く形も損せずとうんぬん法華経に曰く尿税相内し本末経とうんぬん大論に曰く臨終の時色黒き者は地獄に落つとらうんぬん守護経に曰く地獄に落つるに十五の層書きに八種の層畜生に五種の層とらうんぬん天台大師のまかし官に曰く身の苦食は地獄の影にたとうとらうんぬんそれをもん見れば日蓮要衝の時より仏法を学び将来死が念願すらく人の命は無常なりいずる息はいる息を待つことなし風の前の露たとえ なおたとえにあらず賢きも儚きも老いたるも若きも定めなき習いなりさればまず臨終のことをなろうて後に他事をなろうべしと思いて一大商業の論士人士の諸弱あらあら考え集めてこれを妙経として一切の諸人の死する時と並びに臨終の後とに引き迎えてみそうらえば少しも曇りなし南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経佐藤さんがお参りしてくれてた時に、一緒にお参りしていた方がですね、亡くなられて、それで女の人春日の人ですよね、春日の人で、その人が亡くなって、それで佐藤さんがお参りできなくなって、でその時に白渦さんも一緒にお参りしてる気があったんですけど、佐藤さんがお参りしなくなったもんで、白渦さんもお参りしなくなって、
しまってですね、それで、そうですね、2回に1回ぐらい、まあ、佐藤さんがお参りしなくなってからは、この、7日の1時からのお参りがですね、2回に1回ぐらい、誰もお参りしなくなってしまったんですね。やっぱりつれこのつれっていうかそういう励みがないとお参りしなくなってしまうんですね。それで私はまあお参りがあってもなくても一時にお経を始めて、それで、振り返って信者さんがいれば、この御所の話をするというふうに、このしてきたんですけども、やっぱり、お参りがあった方がね、ありがたいなというふうに、つくづく感じます。ですから、まあ、佐藤さんに限らずね、本当に、だんだんグループの多幸行がなくなってきますので、お寺にお参りして、お香の話とまた別個にこの多幸行の御所の勉強もしてもらいたいなというふうに思うんですね。さて、今読んだところの御所はですね、この妙法阿弥という方の大聖寺の信者さんなんですけども、静岡県のですね、岡宮というところがあるんですけども、そこにこの住んで、まあ、武士のこの夫婦なんですけども、その武士のご夫婦の旦那さんがですね、この亡くなられた時の様子をこの最初の御所の2行目のところは、この奥さんが自分の主人が亡くなる時の様子を大聖人様に手紙に書かれたものをこの大聖人様が引用されて、2行を引用されてそこにその書いたわけですね。あなたの手紙にこういうふうに書いてあったということで、ご消息に曰く、お手紙に曰く、妙法蓮華経を夜昼唱えさせ、唱え参らせ、すでに近くなりて二声高唱に唱え、ないし生きて将来し時よりもなお色も白く形も損せずと云々というのは、亡くなられるこの直前までですね、ご主人が南妙法蓮華経、南妙法蓮華経というお題目をこの力が続く限り、この夜昼問わずですね、このずっと唱えて、そして最後にこの亡くなる前に2回大きな声でこの南妙法蓮華経、南妙法蓮華経っていうそれまでの題目よりも2回大きな声で唱えて息を引き取ったということなんですね。そして生きていた時には生きていた時よりもこのなんていうんですかね、色の白いこの顔色になって亡くなっていったと、このなんていうんですかね、生きている時はみんなそれぞれいろんな思いというものがありますので顔に力が入ってるんですけども、その力が抜けて本当に穏やかな顔でこのご主人が亡くなったという手紙を最初にこの大聖人様がこの引かれて、そして私たちが毎日読んでいるこのお経の中に尿税僧ないし本末経等という経文が書かれてあると、つまり私たちが生きて生活をして人相であるとか行動であるとか考え方であるとか何を聞いた何を喋ったといういろいろなそういう仕草というものがあるけれども、その命の一番根本の中心の要というものはこの南妙法蓮華経の仏の命というものがこの備わっているということなんだと、それを本末経等というふうにこの法華経でこの説いているんだということなんですね。また大論に曰く、第一度論という経文の中には臨終の時色黒き者は地獄に落ちと、 いうふうにあって、これは日本人は黄色人種とか、このアフリカの方はこの黒人とかそういう肌の色っていうものがこのありますけれども、そういう肌の色じゃなくて、この体の中からこの出てくるところのこの何て言うんですかね、その人の心とか健康の状態とかそういうものを表すその顔の色ということですよね。その顔の色というものが、その何て言うんですかね、黒っていうよりも、一般に日本人は土系色って言いますけども、そういうこの不健康色なこの色っていうものにこのなって、なくなるということは、それは本当にその心の複雑な思いというものをこの亡くなった人のその顔の色というものが表しているということを経文の中にこの説かれるわけですけれども、そのことを臨終の時色黒き者は地獄に落ちというふうにこの示されていると。守護経というお経の中には、地獄に落ちるには15の層、ガキに8種の層、畜生に5種の層というふうにあって、それぞれその亡くなる時のこの層というものによって、その人の心の状態というものがこのそこに現れるんだということがこの書かれてあると。天台大師の摩訶止観に曰く、身の黒色は地獄の影に立とう虎うんぬんというんですね。さっき言ったようにアフリカの黒人の人たちはこの日差しの強いその地域で生活していくために、先祖代々この遺伝子としてこのメラニン色素が濃いこの体になっていかないと、そこで生きていくということがこのできないわけですよね。ですから黒人の人がそのアメリカとかそういうところでこの生活するようになると、その我々よりもこの肌が乾燥しますので、黒人の人はそれ用の油をこう体に塗って生活をしないとこの生活できないわけなんですよね。昔はそこで生まれてそこで育ってそこで死んでいくっていうことだったんですけど、今世界中がものすごいこの勢いでたくさんの人が生まれ育った土地と違うところで生活するようになっていますので、その黒人の人たちももともとのアフリカとかそういうところで、この生まれ育っていないこの人たちがこのいっぱいいるんですけども、その時に得た遺伝子のその肌の黒さっていうものはそのままこの引き継いでこの行かなければいけないということになるわけですよね。ですからお釈迦さんはインド人ですから、インド人の人も色がこの黒いですので、ですからそういうもともとの肌のその黒さということをその経文はこの言っているんじゃないんだということなんですね。でそれおもんびれば、日蓮幼少の時より仏法を学び将来しが 念願すらく人の命は無常なりと。自分は坊さんになって、この当時の坊さん、鎌倉時代も江戸時代もそうですけれども、坊さんの一番の出世っていうものは政治権力にすり寄って政治アドバイザーになるっていうことがこの坊さんの一番の出世のようにその考えられていたわけなんですね。だけど大聖人は自分がこのお坊さんになる時に、この世の中に真言宗、禅宗、念仏宗、たくさんの宗教というものがあるけれども、一体何が一番正しいんだろうと、一体一番正しい自分が仏になるためのことが説かれている教えというものは、どの宗教の中にこの説かれているんだろう。そのことを知りたい。そのことを知って、一番自分がこの世話になったところの恩のある親や兄弟や、 自分を育ててくれたふるさとの人たちにその真実の法というものをこの伝えたいということが、この日蓮大聖人がこの お坊さんになったところのこの一番のこの理由なわけですね。だから天下の天下人に、公正安静っていうことをこの支持する、そういうようなこの世の中のこの坊さんのようには自分はなりたくないというふうにその考えていた。だからそういう立身出世の望みっていうものは自分は全くその考えていない。人の命というものは無常なんだと、いつ何が起きてどうなるかということがわからないんだと。いずる息はいる息を待つことなし、風の前の梅雨なお例えにあらずというふうにあって、私たちはこうよく一期一会ということを言いますけども、一期というのは一期というふうに書きますよね。一期一期、一期の期というのは一学期二学期三学期というふうにそのこの単元を言うんですけども、これは要するに、我々の呼吸っていうのは吸う呼吸とこの吐く呼吸、これが二つが一つになって一つということなんですね。つまり吸う息は生きる息、吐く息は風船の口が開いたような状態ですから何の力もこのいらなくて、ふーっていうふうにこの自然に空気がこの出ていくと。これ体操の時間に深呼吸して一生懸命吐きなさいとか先生に言われれば一生懸命吐きますけども、普通に生活している時に一生懸命吐く人はいないわけですよね。吸う時はこの力がこのいりますけども、吐く時には力を抜けばスーッとこう自然に出てってくれると。でこれが生きる息と、要するに死ぬ時の最後の息っていうものは吐く息なんですね。吸おうと思っても吸えないのでふーっと吐いて、そして命が終わってしまうということなんです。次に吸えなくなるということで、その命が終わるわけですよね。ですから生きる息とこの死ぬ息っていうものが、この生死っていうのがですね、生と死がそのわずか数秒の間のこの吸う息と吐く息っていうものが一旦一期になって一期になって、そしてそれがこうつながって、そしてこの50年60年70年っていうふうに私たちは生きてるわけなんですね。ですから瞬間瞬間に生き死に生き死に生き死に生き死にということをこの重ねてこの続けているということなんですね。ですから一期一会ということは、この吸吐くっていうこの生死の中に、要するにこの一期一生というものがあると。その瞬間に要するに一生を凝縮された瞬間というものがあるんですよということを、この一期一会、つまりその瞬間に出会ったものが一生を左右する、そういう縁というものを持っているものがこの人生の中にはあるんだということを一期一会というふうにこの表現してこのいるわけなんですね。ですから入る息、命は無常なり、出る息というものは入る息を待つことなしと、吐いたからといって次に生きるための息を吸うことができるかどうかということはわからないんだよと。それほど人間の命っていうものはその儚い、その常ならざるところの無常なものなんだということをこの言っているわけですね。だから長年生きて、この立派な坊さんとして、世の中で出世して、そして権力者に物を言えるような坊さんになりたいなんていうようなことを私は全くその他の坊さんのように考えるということは私はなかったと。そんなことよりも真実の法というものを知りたいと、いくつで亡くなったとしてもその真実の法というものに出会って、
それを信心修行することができれば、人間として生きて、この坊さんになった、その願いが叶えられるというふうに考えて、この自分は生きてきたということなんですね。賢きも儚きも老いたるも若きも定めなき習いなりとですね。この仏になるということは、知恵、才覚、人格、道徳、功績とかそういうものではなくして、本当に純粋に真実の法というものをこの求めるということに、仏になるということを成仏するということはかかってるんだということなんですね。だからまず臨終のことをなろうて、後に他事をなろうべしと思いてと、まず一切の衆生が仏になることができると、こういう人だけが仏になれるっていうんじゃなくて、誰でもが仏になることができるっていう法というものが真実の教えだから、その真実の教えというものを自分がこの知った上で、悟った上で、そしてそれに付随する大事な人間としての大切なことをこの学んでいきたい、習っていきたいというふうに考えた。せっかくこの世の中に生まれてきたんだから、仏になる教えというものに出会って、そしてそのことを根本にして、その生きていくということをこの大切にしていかなきゃいけないということなんですね。お金であるとか地位であるとか肩書きであるとか権力であるとか物であるとか、それは人生の中においても大事なものであるけれども、そういうことのために生まれてきたんじゃないんだと、もっと大事な仏になる教え、仏になる道というものを持たなければ、それを自分でこの心に保たなければ、この世の中に何のために生まれてきたのかわからないで、この死んでいかなければならないということなんですね。一代商業の論士人士の諸釈、あらあら考え集めて、これを妙境として、一切の諸人の死する時と並びに臨終の後とに引き迎えて見添えらえば、少しも曇りなしと。真言宗、禅宗、念仏宗の人たちが誠しやかに、正しそうなことを説いているけれども、その説いている人たちがこのきちっとしたこの亡くなり方をしなかったならば、それは本当にその教えというものを説いていた教えというものがこの真実であるかどうかということが疑わしくなってしまうと。その教えというものを通して、その教えに準ずる生き方をして、そしてその教えというものにかなう亡くなり方をするということが、最も私たちにとってこの大事なことなんだということをこの示されているわけなんですね。ですからまず臨終のことをなろうて、後に他事をなろうべしと、人間としてまたこの世に生まれてきたものとして、一番大事なものは何なのかということを一番最初に私たちは気づいて、そしてそのことを中心にして、他の大切なことというものをこの枝葉のようにこの自分の身につけていくということ、そのことが大事なんだということをこの示されているわけなんですね。枝葉というものをこのつけていったら、その幹が自然に出てくるということじゃなくて、まず幹が何なのか、根っこが何なのかということをこの定めて、その枝葉を広げていくという生き方というものをするということが、この信仰というもののこの大事なことなんだということをこの大聖人様はこの示されているわけなんですね。ですからそういう心構えで、毎日毎日の生活の中でいろいろな考えやいろいろなこの迷いやそういうものがありますけれども、一番柱になる根本は何なのかということ、そのことを常にその心に抱いて、 この信仰というものをこの大切にしていってもらいたいというふうに思うんですね。今日はたまたま佐藤さん3人ですから、遠慮なしに何か聞きたいことがあったら何でもいいですから、何でもいいです、何でも言っていただければ、他の人は誰も聞いてませんから。ご主人は何かありませんか。佐藤さんの家はもともとは何州だったんですか。
うん、日蓮宗です。
おお、じゃあ家の近くにその日蓮宗のお寺があるんですか。
お寺は本郷知っておられますか。本郷にあったんです。大明寺宇宙から
お
寺の大明寺なんですけどね、本郷にあったんです。
本郷ってのは三原の本郷。
いや、三原の本郷
じゃない、福山の方の本郷。うん、
だから
でそれは今でもあるの。
今はもう住職さんが亡くなられたから、今はちょっと後の人がどうなったのか私も関わりがないからわからないですけど、
ね、うん、あ、そうなんだ。
あれです、お葬式するのも自分のお寺は、まあ、狭いとか遠いとか、まあ、とにかくしのぐって他のお寺でね、お寺を借りてされたこともあるんですよ。
へえ、
まあ、で、それはそこはお寺の、その借りたお寺は新宗なんです。だからその他宗教の人はどこでもね、場があったらそこにするんです。
へ
え、新宗なら新宗のお寺でするんでなくって、新本宗とか新宗のお寺を借りてしたり、いろいろこう場所は変わるけど、そういう葬式の仕方。
よその宗派のお寺で日蓮宗のお葬式をするわけ。
はい、そうです。
へえ、そんなちっちゃいお寺なんですか。
うん、ちっちゃかったですよね。
うん、はい、あ、そう。
場所もちょっと奥の方で遠いからあるんでね、
うん、
こっち町中に近いところ今津いうとこがあるんですけどね、
うん、
そこでしたんです。
へえ、
場所があったら。
うーん、あ、そうなんだ。
それでまあ権業もちょっとこうあれ似てるでしょ、似てるとこがあるでしょ、
うん、
日蓮宗と、
うん、
まあそれ
法華経だからね。
法華経だからね、
うん、
だからおばあちゃんがね、たまちゃんはなんでその信じするのにっていう、私らも大目を唱えるよって言って言っちゃったから、
うん、
大目を唱えてもね、全然教えが違うんだから、おばあちゃんダメじゃんって言って言ったんです、
うん、
そう言っていっぺんに言ったことがあります。
うーん、あ、そう、
天の島さんがあるよ言ってからおばあさんには言いました。
うーん、はい、あ、そうなんだ。じゃあご主人のお父さんもお母さんもおじいさんもおばあさんも、
はい、
その前もずっと日蓮宗。うーん、あ、そうなんだ。じゃあ元
おばあさんの親のうちは新聞です。
うーん、はい、じゃあ元々の家は本郷にあったわけ。
いや、
お寺の近くに。
お寺は本郷ですけど松永です。
ああ、ずっと松永。ああ、ほんと。へえ、うーん、あ、そうなんだ。日蓮大聖人はお釈迦さんはこの法華経をこの世の中に説いたから、お釈迦さんを日蓮大聖人はとても尊敬してるんですよね。この大事なこの仏様として尊敬してるんですけども、
この法華経を読むと全部読むと分かるんですけども、お釈迦さんはこの法華経のこの主題であるこの妙法蓮華経っていう、これが法華経のこの題名なんですけど、妙法蓮華経の方を お釈迦さんも自分の大昔の お師匠さんからこの説いて教えてもらって、その妙法蓮華経を信心修行して、それで悟りを得てお釈迦さんになったんですよね。だからこの法華経の妙法蓮華経の方をはお釈迦さんが作ったんじゃないんですよね。お釈迦さんが作ったんだったら、そのお釈迦さんが中心でお釈迦さんをその本尊にしても構わないんですけども、お釈迦さんも自分の師匠からこの教えてもらった教えということなんですね。で、みんな世の中の人は日蓮宗に限らず、お釈迦さんがお釈迦さんがもう仏の中の仏っていう、もうこの仏の中のこの大横綱みたいなこの仏様で、仏様が説いたお経っていうのがこの世の中で一番このたくさんあるわけですよね。だもんで、仏の中の一番中心の仏がこのお釈迦さんだということで、みんなそのお釈迦さんをこの仏像に彫って、お釈迦さんを本尊にしてその拝むということをするわけですよね。だけど日蓮大聖人だけが、お釈迦さんはもちろん尊敬してますけど、お釈迦さんが中心じゃなくて、お釈迦さんが悟った方がこの中心なんだと。だからお釈迦さんの中身はこの南無法蓮華経なんだと。だからこのご本尊様にの一番中心に南無法蓮華経っていうふうにこの書かれたわけなんですね。お釈迦さんを本尊にするんだったら、南無釈迦牟尼仏っていうふうにこの本尊を書いたはずなんですよね。だからお釈迦さんの中身、それがこの大事なんだと。その中身をこの信仰の中心にしないと、お釈迦さんのように私たちも仏になれないということを説いて、このお釈迦さんに対する尊敬から、そのお釈迦さんの中身の南無法蓮華経にこの年齢とともに、その大聖人の気持ち、信仰の気持ちが変わっていくわけなんですね。で、日蓮が亡くなった後に、やっぱりその日蓮はこの幕府からこの目をつけられてましたから、日蓮の教えを純粋にやっていくと、この世の中に受け入れられないというふうに考えて、この日蓮の弟子の多くの人たちがお釈迦さんを本尊にするこの姿にその戻ってしまったんですね。で、5人この日蓮大聖人の皇帝がいたんですけども、一人だけ日光という人がそのどこまでも南無法蓮華経の法をこの信仰の中心にしなきゃいけないと。あとの4人はそのお釈迦さんをその本尊にして世間の人たちと馴染んでいかなきゃいけないというふうに考えたわけですね。で、この4人の方がその日蓮宗の流れということなんですね。で、南無法蓮華経を中心にしていかなきゃいけないというふうに考えたのがこの日蓮宗の流れということなんですね。だからそこでその大聖人はお釈迦さんは尊敬してましたけども、お釈迦さんから脱皮して、よりこの深いお釈迦さんが悟った内容の南無法蓮華経の方に
その信仰というものをこの移していったと。でその移していったことをこの4人の人たちもみんな一緒に修行してたわけですから分かってるんですけども、だけれどもこの日蓮の教えをそのままこの守っていけば自分の命も危ういし、この世の中に受け入れてもらえないということで、その妥協した形でそのお釈迦さんのお釈迦さんをこの本尊にするその形にこのなっていってしまったと。でそっちの方が世の中で受け入れられますよね。だからそっちの方の信者さんの方が世の中に多いわけです多いんだけども、それがその日蓮のこの教えを守ってるかどうかというと、その人数の多い少ないとまた違ってこの来るということになりますよね。それが同じ日蓮って名乗ってる日蓮宗と、その私たちの日蓮正宗というこの名前の宗派との、この同じ日蓮は名乗ってるんですけども、向こうの日蓮宗は日蓮を名乗ってるんだけども、そのお釈迦さんを信仰していますから釈迦宗ということになりますね。お釈迦さんの日蓮宗という名前がちょっと偽りがあるということになります。で日蓮正宗はこの日蓮をこの仏、つまり仏が悟った方は南無法蓮華経だというこのことを唯一その私たちにこの解き明かしてくれた人ですから、この日蓮正宗ではそのお釈迦さんも仏ですけれども、より私たちにその真実のことを伝えてくれたその存在として日蓮を仏というふうにこの考えるわけなんですね。だからそこがこの一番のこの違いということにこのなってるわけなんですよね。だから佐藤さんがね、お母さんに説明したように、同じ南無法蓮華経で同じ法華経を唱えてるんだけども全然違うんだよというのはそういうことなんですよね。本当にいろんな宗派があってね、いろんな宗派が日本にあるんだけど、みんな自分がやってる宗派の教えが何かっていうことを知らないでやってるんですよねうちは真言宗だって言っても、真言宗がどういう教えかっていうことを知らないで真言宗だと言ってるわけですよね。南無釈迦牟尼仏は禅宗でも南無釈迦牟尼仏って平気で唱えますよね。
ああ、それ禅宗ですか。
うん。ね。南無阿弥陀仏は浄土真宗、浄土宗だね。うん。南無大師遍照金剛は真言宗。大日如来を中心にするわけですね。だからどんだけ仏をに対して一生懸命この手合わせて拝んでも、その仏の中身が悟、その仏が悟ったその仏の中身が何なのかということがその私たちに伝わってこなければ、それは信仰としては成り立たないということになりますよね。だからこの日蓮はもう誰が見ても南無法蓮華経、誰が聞いても南無法蓮華経って聞こえて、誰が見ても文字が読める人が見れば南無法蓮華経ということがその本尊だということが誰でも分かるように、その仏が悟った中身は この南無妙法蓮華経なんですよということをこの私たちにその本尊としてその表したということなんですよね。そしてこの本尊の南無妙法蓮華経は私たちの命のこの中心にそのみんな仏の命が備わってるんですよということをこの教えてくれているということなんですよね。このねこの数珠はね全部でねこう日蓮宗旨の数珠って言ってるんですけど数珠の日蓮宗旨がこう使ってる数珠はその全部の宗派に共通した一番数珠の基本形を日蓮宗旨は使ってるんですね。もちろん大聖人が使ってたからこの形のまんまこの700年以上経ってもこの形のまんま使ってるんですけどね。この大きい玉がね親玉って言うんです。親玉っていうのは悪い方の親玉じゃなくてこの数珠はこの3つの方がですね3つの方にその紐の結び目があるんですよね。紐の結び目がつまりここが始まりで終わりっていうことなんです。で3つの方を右にかけるんですけどこっちの方の親玉は母玉ですね。で反対の方の左側の親玉は父玉なんですね。だから数珠は母玉の方が父玉よりもその上っていうか大事なんです母玉に始まって母玉に終わるわけですね。それで112玉があるんですね。112で左の父玉の方から8つ目と23個目にその心持ちちょっと小さい玉がこの2つ2つ4つ入ってますですね。でこれはこの四菩薩っていうふうに言って四菩薩四菩薩っていうふうに言ってこの私たちのこの時代にこの南無妙法蓮華経の方をこの伝えてくれるこの4人の菩薩がこのいるんですけどこの私たちのこの世の中にこの4人の菩薩南無妙法蓮華経を伝えてくれる4人の菩薩が紛れているということでここに8つ目と23個目にこの4つの玉が入ってますですね。で112から4を引くと108ですね。108は除夜の鐘でご存知のようにその私たちの迷いの心の数が108つそのあるというふうに言われるんですね。だからこの数珠は私たちの命をそのままその表しているということなんですね。母と父の間に命をいただいて生まれてそして108つの迷いを抱えてその生きている人間を表しているわけなんですね。でなんでそんな迷いをこの象徴しているこの数珠をこの手にかけてその信仰するんだろうというふうに考えるんですけどこう手を合わせるときにこの右と左の手のひらをこう合わせますよね。と108つの迷いの心がこの信仰の心によって包み込まれますよね。包み込まれる。向かう先は本尊ですよね。向かう先は本尊。つまり 迷いは信仰してもしなくても迷いはなくなりません。上位の鐘を一回叩くと迷いが一つずつ消えていくみたいなことを言いますけども、あんなもの何歩叩いても消えませんね。だからこの迷いを持った命っていうもの、信仰してもしなくても迷いっていうものはなくならない。その迷いというものをこの南無法蓮華経の信心の心によってこの左右の手のひらに包み込んで、そして正しい南無法蓮華経の法というものに心を向ける。迷いを持ったまんま迷いに左右されて迷いにコントロールされて糸の切れたタコみたいにずっと迷いに迷いを続けていくんじゃなくて、その迷いをこの正しいこの仏の命の南無法蓮華経の法というものに向ける。それがこの信仰ということなんですね。迷いをなくすということを説いている信仰宗教もありますけど、迷いはなくならないです。絶対になくならない。迷いをなんで包み込むかということなんですね。もうはだけたまんまこのバラバラにその迷いがちりぢりにこの散らばってしまうんじゃなくて、南無法蓮華経の信心の風呂敷でもってこの包み込んで、そしてこの迷いというものを持った命というものを正しい方に向かわしめるということがこの信仰なんだということをこの数珠はこの表しているわけなんですね。だからそういう意味で本当にこの私たちの命というものとこの向き合う形でこの教えというものがこの説かれていなきゃいけない。阿弥陀如来に向き合うとかお釈迦さんに向き合うとか大日如来に向き合うというんじゃなくて、この南無法蓮華経のその心命というものと私たちが向き合わなきゃいけないというのがこの日蓮大聖人のこの教えなんですね。だからこの数珠っていうものがその私たちの命っていうものを表している。この南無法蓮華経が命の中心をこの表していると、それと向き合うということは自分の命と向き合った信仰をするということがその大事なんだということが説かれているんですね。だから仏様となんぼ向き合っても自分の命と向き合わなかったら仏様助けてください、救ってください、守ってくださいっていうふうにおすがりするばっかりで自分の命とは向き合っていないということになっちゃうんですね。それじゃあ本当の信仰にならないということをこの日蓮大聖人は私たちにこの説かれている。ですからさっきのまず臨終のことをなろうて後に他事をなろうべしというのは命と向き合わなきゃいけないということなんですよね。救ってください、助けてください、守ってくださいっていうふうにそのはぐらかしたり逃げたり仏にただ任したりという生き方じゃなくて、自分の命の根本が何なのかということと向き合って生きるということが人間に生まれてきた以上一番大事なことなんだということをこの大聖人は説いているということなんですね。だからぜひそういう信仰をねこの大事にしてもらいたいなというふうに思うんですね。まあ今日は何もないということですけども、何か聞きたいことがあったら何でもいつでも言ってください、ね、今日は本当によく来ていただいてありがとうございました。感謝します。
3人で来ることになったんですね。
ああよかったね。じゃあまあじゃあ
今日の日も楽しみにしております。 しました、
うん、せっかく来ていただく以上は、まあ、私の独演会じゃなくて、いろいろ話し合いましょう。
はい。